Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりましたロックトラックアディクション。この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組ロックトラックアディクションです。
イエーイ、
はい、お送りしますのはサイレントスクリームシェルノクターマコのベーシストジュンと
アセラのボーカルのアキナです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いい声で始まりました。
テンション巻き戻した、
はい出ました。
ほらだってあの前回あのテンション上げてやろうと思って気がついたらやっぱりこう元に戻ってたわけですよ。
えでもジュンペリアいっぱい出てたじゃないですか。大丈夫。
いやあれはテンションと関係ない。
テンションとは関係ないけどそこでまた山ができますから、
ね、そうそう
そう、はい、そう
そうそうそうそうそうそうじゃないわ。はい、こんな感じで今回もやっていきたいと思うんですけれども、
はい、
4月最後の放送ですね。4月26日の放送です。
ほうということは、
ということは26、27、28、29、30、4月は30日、
30までです。
ということはあと5日で、言語が変わる。
イエーイ。何でしたっけ。
令和です。
テンション、令和へのテンション、
怖い色。
令和ですよ。
令和です。
平成
から、だから明治、大正、昭和、平成、令和。
なんで明治から言うんですか。いやテレビでもそうなんです
けど、一世一元になったのが明治からだからです。
あ、だからなんですね。なんでそこから
言うの。いや別にその前の慶応から言ってもいいですよ。
大丈夫です。
大丈夫
でございます。明治、最初、昭和、平成、
はい、いいよ、いいよ。あ、見えたい。
ありがとうございます、
はい、
ご清聴ありがとうございました。ということでね、新しい年号にもなって、
うん、
新しいあれ、日本がスタートしますよ。雑。自分で言っといてなんだけど雑。
じゃあじゃあですね、この話をまとめると、はい、あのね、この言語には、はい、こう意味が大きくね、今までと違うところが2つあるんです。
ほう。
一つはね、あの次の言語が何かっていうのを国民がみんなもう知ってる、先に周知された言、うん、史上初の言語。
へ、
それまでは、まあ、天皇っていうか政府だったり朝廷だったりが決めてから、うん、なりましたっつってお知らせするのが普通の言語だったんですけど、
ほう、
もう平成もそう、昭和もそうだし平成もそう、
ほう、
前の、1988年の昭和64年の、
はい、
昭和天皇の崩御があって、
はい、
翌日に平成になりましたっていうお知らせだったんです。
あ、へー。
今回は1ヶ月前に令和ですっていう。
あ、毎回こうなんだと思ってます。
違います。
違うんですね。
今回はね、異例中の異例というか史上初というか。
へー、じゃあもうみんな構えて令和に行けるわけですね。
そうそう、だから1ヶ月前から知ってるっていうのは史上初だと僕は思う。調べ、軽く調べたんですけど、
うん、調べたんですか。
事後周知じゃないっていうのはあんまりなかった
ですね。へー、初めて知った。
もう一つは、あの史上初めて日本の古典から字を持ってきて作った言語が令和です。それまでは中国っていうか、まあ、中国の昔の、
は
あ、まあ、唐とか、漢とかの時代の古典を持ってきて、うん、そこから字を拾って、言語にしてたんですよ。
ほう、
ほう、
ジュンペリア。
今のは知っといてほしい。
はず。
今回は、なんだっけ、万葉集。
そうですね、
うん、
見てました、ずっとミヤネで。
そうそうそう。ワイドショ
ー。はい。
万葉集から持ってきた、まあ、うん、日本の原点から持ってきた史上初の言語というので、 歴史的な元号でもあるっていうのが令和です。
なるほど。
なるほど。
皆さん令和よろしくお願いします。
ちょっと
曲紹介みたいな。
もう飽きてきた。はい、じゃあ番組入っていきたいと思うんですけれども、
はい、
はい、じゃあ番組からの、お知らせをお願いします。
はい、ロックトラックアディクションではリスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくはレディオ TNT のメールアドレスまで、 info@radio-tnt.net までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
にゃん、
はい、では本日最初のバンドのご紹介です。
はい、
仙台出身の男女ツインボーカルサブカルミクスチャーバンドによるファーストアルバムから先行で1曲ご紹介します。
はい、
ローゼンシエルでゴーストインダーレイン。
5月24日に発売されますローゼンシエルの10曲入りファーストアルバム、トレジャーオブカナーサブカルトイボックスよりゴーストインザレインでした。
はい、2014年結成、2017年から現メンバーで活動、ハードロック、ヘビーメタル、ジャズやラップ、そしてミュージカルなどの要素をミックスした男女ツインボーカルのバンドでございます。
はい、
サブカル系イベントから生まれたその音楽性でサブカルミクスチャーを提唱しているということなんですが、
うん、
ミクスチャーならサウンドじゃなくてサブカルドの要素がミクスチャーだという話ですね。
アニメを、はい、しきりに見てる人間からするとですね、
うんうん、
あ、最近のアニソンっぽいって本
当に思います。あ、なるほど。
アニソンもこうあの年代でちょっと全然違うので、うんうん、あ、最近のです本当に深夜の、
うん、
アニソンっぽいなと思って聞いてます。東京グルとかにかかってそうじゃん。
そうなんですか。
なんか感じしませんか。
僕はそう言うほどあんまりアニメを見てない、見てるんですけど
仲間だと思ってたのに信じてたのに。
そういうこと言うなし。
はい、
ちなみにじゃあ、うん、このあれですよ、アルバムのタイトルの、
うん、
カナーンというのはですね
まさかのここで一発目からのジュンペディア。
昔あのイスラエル、今でいうイスラエルのあたりにあった地名でですね、
うん、
まあ、カナーンというのがあって、
うん、
キリスト教関連の話では結構重要なキーワードになってて、いわゆる約束の地みたいな、プロミストランドイコールカナーンみたいな感じで扱われるので、知っておくと、お、こいつ賢いと思われる地名です。
よし、覚えなくちゃ前半からの挽回だ。
だからキリスト教関連とか、
はい、
そのキリスト教がどうやって生まれてきたかとか、ユダヤ教からキリスト教がどうやって派生してきたかみたいな話を調べていくと、うん、このカナーンというですねキーワードが結構重要になってまいります。
エヴァンゲリオン見た時結構調べたんだけどなダメか。
エヴァンゲリオンからもう一段階深掘りするとね、
もっとですね、
幸せになれる、
もっと張らなきゃいけないですね頑張ります、
はい、ではですね、ローズンシエルの、ライブ情報いってみましょう。
はい、4月の30日火曜日、神奈川本厚木サンダースネーク、5月の12日日曜日、東京渋谷エッグマン、そして5月の19日日曜日、東京吉祥寺クレシェンドの方でライブがあります。
はい、ローゼンシエルのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日2バンド目のご紹介です。1980年代からやってきた日本の LA メタルバンドによるファーストアルバムから、前回とは別の曲をご紹介いたします。
はい、
ザ・ブルースクリームでオールナイトバーニング。
ただいまお送りしましたのは2018年11月2日に発売されましたザ・ブルースクリームの6曲入りファーストアルバムオールナイトバーニングよりオールナイトバーニングでした。
はい、1980年代の LA メタルシーンに降臨したヘアメタルバンドですね、
はい。
サウンドもライブパフォーマンスも見事に80年代後半のアメリカ西海岸の雰囲気をたたえております。
はい、
はい、ナイトがオールでバーニングなんですよ
どういうことですかナイトがオールでバーニングって
バーニングしてるじゃないですか。
バーニングしてますね。
なんかこの曲は今ですねこのジャケットっていうか見てるんですけど、
はい、
おマジかこれみたいな、
うん、
当時の体裁を、うん、復刻したような、
そうですね、
なんだエレクトラレコードかなみたいな感じの、
まさに
すごいな CBS ソニーかなみたいなな
んかあれですね、懐かしい感じの、
このこだわりはすごいな。
すごいですよね。
白トレイの CD ケースって最近見ねえなみたいな
この感じですよね。
そうそうそう、
この感じって言っても見えないですけどね。
この感じラジオでこの感じっていうのやめてほしい。
この感じって言っちゃダメです
いやあれですよ、盤面に飾り気がなくてこう事務的に情報だけが書いてあるっていう、うん、で赤い縁取りだけがしてあるっていうですね。いやすごいな、このバンド。
すごいですよ本当に。もうこの番組ではおなじみ
ザ・
ブルースクリームみたいな感じになってきましたけど、
そうです
ね、何回かかけさせていただいてるのでね。
うん、
うん、え、そうなんですね。
そうなんですね。このバンドですね、なんかボーカルが結構女性的な感じがするんだけど、
うん、
低くなるとなんか男性だなって感じで、でハイトーンのシャウトのところは結構ね、カーンって伸びるんですけど、なんかこうささやくように歌うところは結構女性的だったりして面白いなって感じですね。
うんうんうん
うん
うん、
うん、これは去年出たアルバムが6曲入りということなので、
はい、
まあそうですね、引き続き今年から来年か分かりませんけども、うん、次の音源も非常に楽しみですね。
そうですね、
はい、
はい、
いう感じで、ザ・ブルースクリームのライブ情報を言ってみましょうか。
はい、5月の5日日曜日祝日東京吉祥寺クレッシェンド、そして6月の22日土曜日東京四谷アウトブレイク、6月の29日土曜日石川金沢アッシュの方でライブがあります。
はい、金沢に行くんですね。
うん、
はい、
すごいです。
なるほど、
はい、
はい、じゃあで北陸の皆さんもですね、北陸の LA が誕生するということなので、
はい、
ぜひ行ってみていただきたいと思います。
はい、
はい、ザ・ブルースクリームのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日3バンド目のご紹介ですね。今週末に開催されるバンドワゴンスクリーミングボリューム4に出演するこのバンドの曲をご紹介いたします。
はい、
ラクシャーサでつくよみ。
今お送りしましたのは2018年3月14日に発売されましたラクシャーサの5曲入りファースト EP 優秀録つくよみよりつくよみでした。
はい、エゼリアルシンのリーダー山により2015年に結成されたバンドです。当番組の、前輪の MC ユリをボーカルに擁する和風シンフォニックメタルバンドでございますね、はい、そうですね、もう和風でシンフォニックでメタルっていう要素はもうバッチリ詰まった曲ですな。
はい、
はい、
おひりさんの声好きなんですよ。
そうなんですね。
すぐ私はここで好みを主張するっていうのが毎回そうなんですけどそうなんですよ。
いや、やっぱうまいっすね、なんつうかね、
は
い、
そうなんです、うん、そうなんですって
私そうなんです、
お前の疑問みたいな話なんですすいません
いや、なんかこう全体的な表現力っていうのにやっぱこう長けてるなっていう感じがしますね、
うん、はい、そうなんです。
はい、あ、そうだ、ですね、その付加情報がありまして、このですね曲、まあ、この音源全体ですかね、うん、ミックスマスタリングを務めたのが、うん、イタリアの DGM というですね、うん、プログレメタルのバンドがおりまして、うん、そこのギタリストシモーネ・ムラローニというギタリストが、うん、このアルバムの、ミックスとマスタリングエンジニアをやったという、そんなイタリアで処理が行われた音源ですよということで、この番組の構成作家矢野地さんの、はい、一押しのバンドでもある DGM の情報もありますよみたいな、
今アルバムを持ってこちらにこうすごい
ニコニコしながら猛アピールをしておりますけれども、はい、これで映像流して
、うん、そうなんですよ、映像欲しくなっちゃいますね、こんだけ動かれると
そう
みんな、もう
この番組あれなんですよね、こう本体の喋り以外のところが結構面白かった。
そうなんですよね結構あの喋りながらみんな動いてますからね、
こうね、そう、エモーションが溢れ出して変な動きを始める
そうそうそうそうそうなんですよね。
じゃあちなみに情報を、
はい、
ちなみに情報じゃあ付け加えておくと
ちなみに情報、
さっきあのカナーンでキリスト教につながる単語だよって話をしたじゃないですか、
はい、
これつくよみっていうのは日本の神様の名前ですよっていう、
お
お、あのナルトに出てくるじゃん、
つくよみ、
うん、
つくよみ、
つくよみ、
ナルトにですか、
うん、
どれだ、
ね、あれだ、無限つくよみ
だから今銀玉のつくよみ
僕ね銀玉わかんないんですよ、ブリーチとナルトはわかるんですけど、
はい、うん、神様のお名前なんですね、
この花咲くや姫とか、
うん、ちょっと存じ上げない
西洋のこう、まあ、神話に関連する単語でしたけど、はい、こっちは日本の神話の用語というか登場人物の名前がつくよみさんです。
八百万の神ですか、
そうそうそうそうそう八百万の神様の一人がつくよみさんです、
挽回ブリーチじゃないけど
じゃあ明の機嫌が良くなったところで、はい、楽者さんのライブ情報お願いします。
はい、4月の27日土曜日、東京池袋スペースエモ。そして4月の28日日曜日、東京吉祥寺クレッシェンドの方でライブがあります。ツーデイズです。
あ、本当だ。ツーデイズだ。
まさかの。
はい。
はい、
都内ツーデイズということなので、はい、どっちかね、予定を合わせていていただきたいと思います。
はい、
楽者さんのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では本日4バンド目のご紹介です。
はい、
5月18日に開催されるバンドワゴンスクリーミングボリューム5に出演のバンドのご紹介ですね。
はい、
セラフィルで夢より確かなもの。
ただいまお送りしましたのは2015年12月23日に発売されましたセラフィルの5曲入りファーストマキシシングル飛べない鳥と青い空より夢より確かなものでした。
はい、元アフェイジアのボーカルルカとプログレバンドアストゥリアスのキーボーディスト川越らによるバンド、ボーカルバイオリンベースが女性で、残りの3人キーボードギタードラムが男性という6人編成のバンドでございます、
うん、
ということで僕はこのバンド1回ですねだいぶ見たことあるんですけど、うん、うまいっす。職人集団、まあ、職業作曲家の方はですね川越さんっていうの、
はい、
なのでまああの職人集団でですね、まあ、ライブつ、はい、なんかこうみんなでこう拳振り上げてライブっていうよりはもう音楽そのものを楽しむみたいな、
うんうん、
コンサートみたいな感じの、
うん、
もうポップなんですけどしっかり聴かせるっていう印象があったバンドですね。
はい、
はい、ではセラフィルのライブ情報をお願いいたします。
はい、5月18日土曜日東京池袋スペースエモの方でライブがあります。
はい、このバンドワゴンスクリーミングに出演するということですね、はい、うんうん、60分たっぷりお楽しみいただけると思います。
はい、
はい、というわけでセラフィルのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
スリーマンイベントバンドワゴンスクリーミング東京池袋スペースエモにて第4回第5回も続々開催決定。
イエーイ、や
ーい、やーい。ということで毎回、お知らせをしておりますけれどもバンドワゴンスクリーミングのお知らせですね。
はい、
はい、明日ですね、これの放送が4月26日ですので、明日27日の出演はフェイトギア、ラクシャーサ、そしてゼロファイター、
うん、
ですね。5月18日の出演が、こちらがボリューム5ですね。
はい、
ブラックスイート、で今ご紹介したセラフィル、そして医療系メタルバンドアナトミーの3バンドということになっております。もちろん全バンド新 T シャツ発売と60分ステージでお届けいたします。ということで、
はい、
このバンド、あ、このバンドじゃないや、このイベントなかなか盛り上がってまいりましたね。
お
う、うん。
すごいですね。5回。
もう5回。
はい。ボリューム5までありましたね。
始まったのは去年からですね、うん、1年まだ1年経つか経たないか1年6ヶ月
6ヶ月
で5回、はい、ほぼほぼ毎月やってる。
そうですね。
なるほど。まあですね、結構あれ前回も言ったかな、ネットの情報の反響なんか見ると割と良かった良かったって言って、
何回でも言っていいんですよ。何回でも言いましょう。本当に社長、い
や、なんかね、やっぱこう、うん、
社長じゃない。社長じゃない。社長隣に。
社長しゃべん、あんましゃべんないけど、いるんだけど、
そういるんで
僕じゃないです。
失礼いたしました。
はい、そんなですね、楽しく面白い、ライブイベント、バンドワゴンスクリーミングでございますけれども、はい、まあ、実際ね、どんなものかっていうのはやっぱ行ってみないとわかんないんで、
うん、
まあ、池袋でですね、交通の便もいいとこなんで、ぜひ皆さん行っていただきたいなと思っております。
はい。
はい。そして次が、
ん？
初見内容のコーナー。
来ました
ということで、前回ですね、ディジミズリジーを熱く語りすぎて、なんか動きがおかしくて笑われてしまった私なんですが。
面白かったです。
今回も多分そうなると思います。
よろしくお願いします。
はい。ね、前回がディジミズリジーでデンマーク。で、その前、最初がですね、センテンスとでフィンランドのバンドだったんですけど、
はい、
今回は日本のバンドです。大御所です。
どうしました急に。ご乱心になられて。
やる気が出てきました。
ご乱心で。
今回ご紹介するのは爆竹でーす。
イエーイ。
群馬が生んだ日本を代表するロックバンド爆竹でございます。
はい。
ですね、僕がこの今回持ってきたのはですね、この69っていうアルバムです。
はい。
これはですね、リリース自体は95年。
95年。
秋名が生まれて間もない頃です。
間もない
頃。本当は間もないからね。
そうですね。本当そうですね。
はい。でですね、まあ、全体的な、僕の好みから言うと、その1枚前のね、ダーカーザンダークネスっていう、
はい、
アルバムがあって、まあ、狼がね、ちょっと爆発したような顔で乗ってるアルバムなんですけど、
う
ん、そっちの方がね、好きなんですけど、このアルバムのすごいところがあって、1曲目がね、ポエトリーリーディングなんですよ。
うん、
詩の朗読なんです。 で後ろで、まあ、SE 的に楽曲が曲っていうかどうかよくわかんないこう SE 的なものが流れてるんですけど、うんうん、まあ、打ち込みとギターしか入ってないんですよ。であとは桜井さんのこうイケボイスが延々と入ってこうトリップした世界に連れてってくれるっていう曲なんですけど、ループっていう曲で、
はい、
まあ、そういうね変わった、まあ、ちょっと曲っていうよりは SE みたいな曲があるんですが、
うん
うん、これがねなんでここに入ったかっていうのを考えると、
は
あ、とすごいんですよ。で95年っていうと、
はい、
まあ、いわゆるこうなんていうバンドブーム的なのが最後のピークを迎えてる時点で、まあ要するに売れそうな曲をボンボン突っ込めばより売れるみたいな、
うんう
ん、まあ戦略も取れるところに、どう考えてもこれシングルカットすらできないわみたいなSE みたいな曲をぶっ込んできて、でそれがその声と打ち込みとギター、
はい、うん、
だからあの僕この曲ねすっごい好きなんだけど、ラジオで流れてるの一回も聞いてこないんですよ。
へ
え。で YouTube にも66あんまり上がってないぐらいの、うん、まあ好きな人が好きな曲なんですけど、
うん、
でこれがどういう経緯で入ったかって考えると、ここから僕の憶測なんですけど、
はい、
もう作家性と、もうこれを入れてもこのアルバムはもう俺たちの作家性も成り立つし、
うん、
商売としても、まあ、当然プロでやってるわけだから、
はい、
商売としても成り立つっていう、
うん、
もう戦略とプライドとがもうギチギチに入ったのがこの一曲っていう解釈を勝手にして、これはすごい曲だって言ってる、言ってかれこれ20年ぐらい
未だに言い続けますね。
そうそうそう、
はい、
でまあね、このぐらいまでで、まあ、第初期のはバクチクがのサウンドはね、ある意味ピークなんですよ。で、この後ですね、まあ、このアルバムの後にコスモスとかが出てくるんですけど、
うん、
その後がちょっと音楽性がね、また、バクチクって一定の音楽性がないバンドで、
うん、
そのアルバムによって音楽性が変わるんですけど、まあ、その後、音楽性がどんどん変遷していって、むしろ俺がついていけなくなるっていう感じなんですけど、
はい、
まあね、悪の花とか狂った太陽から始まって、
うん、
1回こう爆竹がピークを迎えるその瞬間に来たであろうアルバムっていうのがこの69で、今僕が持っているこのね青い紫のね、
うん、
ボディのジャケットっていうの、これが初回版です、
はい、急に自慢が入ってまいりました。
初回版で帯付きでございます。
さすがでございます。
だいぶね色あせてるけど、
すごい。
でもやっぱね、こういうなんていうのかな、意思のちゃんと入った曲、
うん、
で変わってるんだけどちゃんと曲としても成立してるし、
うん、
もうそれの曲自体にも魅力があるし、作品全体としても完結してるみたいなのがあって面白いなっていう、
うん、
でちなみに最後はね、ループマーク2っていうその音声がなあったかな、ごめんなさい、ちょっと確認しないと分かんないですけど、
うんうん、
似たような感じでこうだから始まりと終わりがつながってるアルバムなんですよ。こんな感じで、
なんでしょうね、これ見せたいんですよ。あの皆さんすごい動いてるんですよ。
ラジオでビジュアルをこれっていうのやめなさい。
やっちゃいけないやつ、
はい、そんな感じで、
はい、
僕のこだわりのアルバム爆竹の69のご紹介でございました。
はい、貸してください、はい、いや私はもうあれなんですよ、今日全部借りていけると思ってるから、ふーんってこう聞いて家で聴こうみたいな感じですよ。そうそう
そう、いっぱい今回いっぱい CD を、ね、収録用に持ってきたんで。
そう、私はもうこの前回の収録の時に、私にいろんな音楽を教えてくださいって言って、矢野さんからもCD を借りたりとかして帰ってるんですけど、もうこれからね学んでいこうと思うんで。
俺なんか CD を貸すっていう行為を久々にする気がする。
私も CD を借りるっていう行為はすごい久しぶりでした。だからすごい慎重に持ってきましたもん、返すのに。割らないように、割らないようにって思いながら。はい。
はい。じゃあ、そろそろ番組に戻っていこうかなと思いますので、
はい、
番組からのお知らせをお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロック、ヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。メールアドレスは、info@radio-tnt.net までよろしくお願いします。
はい、お待ちしております。で、本日最後ですね、5バンド目のご紹介なんですけれども、 関西出身の女性ボーカルネオクラシカルメタルバンドノースウィンドサーガのご紹介です、はい。前回もご紹介しましたけれども、ギターのタックを中心としたタクロックプロジェクトからスタートして、うん、2010年頃からライブバンドとしての活動を開始、北欧神話をモチーフにした様式美系メロディックメタルです。
はい。
で、4月13日の西心斎橋ショベルからのレコ発から発売されて、一般発売も間もなくの予定の、曲を最後にご紹介するというお話ですね。
はい。
はい。で、アルバムのご紹介をお願いいたします。
4月13日に発売されましたノースウィンドサーガの6曲入りサードミニアルバムミソロジカルワールドです。
はい。ではこの曲ですね、どうですかね、前回と、まあ、やっぱテイストに一貫性があるという感じがしますけれども、
そうですね、
なぜタイトルが、うん、リビングデッドイケる屍なのかはちょっと歌詞を読んでみたいところですな、
う
ん、
はい、
はい、
読んでないんですね。
読んでないですね
今なんか詰めたように言
われていや、あのね、歌詞をね、やっぱね、うん、僕はあのなんていうか、歌詞っていうのは曲の中では、まあ、もちろん重要な要素の一つだと思ってるんですけど、うん、やっぱこうの配信の世界になってきて、
はい、
割とこう盤を買わないと歌詞がなかなか分かんないなっていうところがあるので、
うん、そうですね、
まあ、ストリーミングでも聞くし、まあ、盤も買うようにはしてるんですけど、
はい、
なかなか歌詞が伝わりづらくなりつつある世の中だなと思いますな。
悲しい書いてる人間からすると、ね、とても悲しいです。
でかといってなんかこうウェブでバンバン公開するのもちょっと迷うなみたいなところがあるじゃないですか。
そうですね、確かにちょっと恥ずかしいんですね。
恥ずかしい
のか、文字だけにするとこちらからするとね、
まあ、確かにね、
そう、意外に恥ずかしかったりする時もあるんですよ。
はい。まあ、そんなわけで、本日ですね、最後の、曲のご紹介をノースウィンドサーガの、リビングデッドを聴きながらのお別れとなりますけれども、その前にライブ情報をお願いいたします。
はい。5月の25日土曜日、愛知柴田名古屋の方ですね、アヒールでライブがあります。
はい。ノースウィンドサーガのライブですね、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい。ちなみになんですけれども、この番組次回からですね、8年目を迎えるそうです。
イエーイ、
イエーイ。というわけで、みをまたいでですね、平成から、次の令和に渡ると8年目ということでございまして、はい、なんだっけ、
さようなら平成、よろしく令和です。
はい、ありがとうございますというわけで、今後ともロックトラックアディクションの、ご視聴よろしくお願いいたします。ということで今回お別れです、
はい。
今回お送りしましたのはシエルノクターン、サイレントスクリーム、マコンのベーシストジュンと
アセラのボーカルのアキナでした。
はい。では最後にですね、この曲を聴きながらのお別れです。ノースウィンドサーガでリビングデッド。
また次回お会いしましょう。
はい、また次回お会いしましょう。
prediction, send your messages and requests to info@radio-tnt.net.